そうですね、今修法に今日書きましたが、靖国神社参拝問題がよくメディアの方でも取り上げられております。で、今日なぜその修法にその靖国神社参拝のことを書いたのかということでありますが、もちろん皆さんの中にはそのいろんな考え方をしている方々もいらっしゃると思いますが、私はその修法に書いたことはもちろん個人的な見解ということではないわけでありまして、じゃあ教会でそのことをじゃあ相談して出したのかっていう、そういうことでもないわけですが、その自分の教えられてきた中で、やはり私たちは問題の本質をやはりしっかり見ていく必要があると思っているわけであります。で、そして今日の説教題にもいたしましたが、私たちはこの世と地を合わせずという、これは先ほど話しましたように個人的な見解というよりも、本当に私たちの御言葉にこの主の民としてのその思いの中で、その主の民の意識を本当に深くですね覚えていく中で、やはりこれは私たちにとっては重要な問題であると、重要な問題といいますか、やはりいろんな皆さんもいろんなところで議論をされたりとか、あるいは意見を尋ねられたりすることがあると思いますが、その時に参考にしていただきたいという思いの中で書いたものであります。これは本当にこの日本の中で、この国の中でキリストの民として生きる、前回見ましたように、そういうわけで神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますと言われています。神様の憐れみを豊かに受けた者として、あなた方にぜひそのことをお願いしますと、これはパウロの言葉でありますが、御言葉がそのように語っているわけです。あなた方の体を、すなわちあなた方の生き方を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。それこそ合理的な礼拝というものの本質的なものです。その理にかなった礼拝です。私たちにとってパウロはキリストにあるものとして、パウロもこの時、これはもちろんローマの教会に宛てられている手紙でありますが、ローマに置かれていましたクリスチャンたちも大変な厳しい中に置かれていたわけです。そういう中で、しかし私たちはキリストの十字架の死、神の御子でありますキリストの十字架の死と復活が与えられている。私たちには本当に神様の永遠の命が恵みとして与えられている。私たちには神様の希望が、天の希望が与えられている。その憐れみのゆえに、私たちは主の民として生きていきましょう、行こうと、この言われているわけであります。で、そして、今日この箇所を見てまいりますが、そうですね、ごめんなさい、先週ですね、皆さんも教会学校の先生たちは、特に木曜日金曜日は中学科、またジュニアチャーチの2日間のキャンプがありました。それに引き続いて、昨日は、幼稚科、また小学科の1日のキャンプがありました。本当に先生たちはですね、3日間連続、またその前からですね、本当に時間をかけて準備をされて、そして、そのキャンプを終えて、今お疲れになっている方もいらっしゃると思いますけれども、そのことが本当にその キャンプ、まあ、夏の特別の時でありますけども、やはりそれは子どもたちにとって、まあ、中学かあるいはジュニアチャーチはもう子どもではありませんけども、本当に子どもたちにとってそのキャンプの思い出はやはり大きなその記憶っていいますか、その幼い時の本当大きなやはり思い出になると思います。でそのように本当に主と、まあ、幼い子どもたちにしてもキリストイエス様の愛を知るときに、それはその人の生涯の中に本当に豊かに働くわけです。いや、その人の生涯を変えるわけです。そのように私たちもイエス・キリストと出会って、いや、イエス・キリストが私たちを迎え入れてくださって、そして 私はあなたと共にいると、世の終わりまで、またその人の生涯の終わりまで、あるいはこの永遠において終わりまで私はあなたと共にいますと言われて言ってくださっています。そのお方が今も私たちと共にいてくださいます。パウロはですから、この世とその神の憐れみのゆえに私はあなた方にお願いしますっていう、この世と調子を合わせてはいけませんと言っています。そのところを今日見てまいりますけれども、ですね、まあ、今日は一節だけでありますけれども、このところはその先ほどから話しておりますように、前回は義とされたこのローマ書は全体的にこの12章から後半部分に入っておりますけれども、義とされたものとしての生き方のことが言われています。またその根拠、なぜそのように言われているのか、それは神様の本当に豊かな憐れみがありからですという、イエス様が今も一緒にいてくださるからですという、そして目指す姿は神に受け入れられる生きた供え物として自分を捧げなさい。霊的な本当に理にかなった礼拝の生活をしなさいと言ったわけであります。で、そして今日のところにおいてパウロはこの具体的なこの世との関係、一人一人が置かれておりますこの実際の社会との関係、先ほど話しましたように私たちのこの国は誠の神を恐れるということが見られない国です。いろんな神々がこの作られ、いろんな神々があちらこちらに見受けられて、宗教心はとても熱いと思いますが、しかし人を作った神は崇められていません。人が作った神はいっぱいあふれていますけれども、人に命を与え、ご自身の形として創造された神は崇められていません。この世のとの関係についてパウロは語ります。それはおそらくローマにおいても同じであったと思われます。で、このところは当然のように思うかもしれませんが、しかしその意味しているところは単純ではないと思います。私たちはすなわちですね、どういうことかと言いますと、救われた者は神様の恵みによってイエス・キリストとのその十字架の父によって救われた者はですね、この世から取り分けられています。罪の原理によって覆われましたこの世から救い出されています。しかし同時にまた救われた者として新しく世に使わされていますということです。だから世からイエス様を信じた者はこの世から背を向けて教会に閉じこもって、そしてこの世との関係をできる限り断ち切って世から分離して生きているように進められていないわけです。そうじゃないんです。なお救われた者として新しくこの世、確かに罪の原理が支配しているこの世でありますけれども、この世に再び私たちは、あなた方は 使わされているものですということを言うわけです。で、この理解は私は大切だと思います。あなた方は義とされました。まことの神様があなた方を受け入れておられます。そしてあなた方は確かにこの世から救い出されています。神の国の住民とされましたけれども、再びあなた方はこの世に使わされているものですということを明らかにしています。そうした中で、この世と調子を合わせてはならないっていうんです。世の原理に支配されてはならない。この世を支配しているそういう原理があります。価値観があります。そういったものにこの支配されてはならないっていうんです。ただクリスチャンでありますから頑張って意識して生きていきなさいってことじゃないんですね。豊かな恵みを受けて新たにこの世に使わされているものですから、だからこの世と調子を合わせてはいけませんというわけです。で、じゃあこの世と調子を合わせず神様にあります生き方をするためにパウロは、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、この3つのことがあります。何がまず良いこと、神の御心ということについてもう少し詳しく、まず何が良いことか、神様の目から見て良いことは何か、そして神に受け入れられることは何か、もっとですね、本当に神様がそのことを喜んでくださることです。そしてもう一つは完全であるのか、それは完全というのは本当に成熟していく、その神にあって成熟したものとして生きることですね。まあ、ですから段階的なことについて言われていると理解するのができると思います。そのことをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいと言います。で、このところは決して容易な理解することは容易なところではないと思います。で、後でまたお話しいたしますが、パウロはこのようにこの世を支配している原理価値観がありますよね。まあ、ここでは抽象的なことを書きましたが、まず有益かどうか、まずこの世が一番やはり人々が関心を持っているのは、それは役に立つかどうかです。例えば人についてもそうです。自分にとって役に立つ人かどうか、有益なものをもたらすかどうかということですね。役に有益かどうか、役に立つかどうか、もちろんこれは重要な原理だと思います。確かに役に立たないものをあえて求めないっていうのは、これは一つの考え方としてありますね。で、この世を支配している原理は有益かどうか、役に立つかどうかとか、あるいはその能力があるかどうかとか、あるいはその人が強いかどうかという、そういうことによってそういう価値観です。すなわち利益をもたらす存在かどうか、自分にとって好ましいかどうかという、そういう原理です。そういう価値観です。それは小さな人間関係の中でもそうですから、社会全体においてはましてやですと、本当に効率が求められている社会です。ですからこの世を支配している原理は、そういった有益か役に立つかとか効率的かどうかとか、そういったものによってこの社会、特に経済社会は非常に厳しい、このそういった価値観原理によって支配されているわけです。パウロはこの世の価値観、そういうものではなくてって言いますね。そういったものに調子を合わせずって言います。調子を合わせるというのは同じ価値観の中でどっぷり使ってしまってってことです。そういう価値観によって 自分もまた支配されていくのではなくして、神の御心を知りなさいって言うんです。何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを、まあ、最終的には本当に神様にとって何が完全であるのかをわきまえ知る、惑わされずに正確に正しく知るために、心の一心によって自分を変えなさいっていうんです。で、ここはとても難しいと思います。私たちは自分で自分を変えることができないってことを私たちは分かったはずです。それなのになお自分、心の一心によって自分を変えなさいっていうんです。ですからこれは自分で自分を変えなさいってことじゃないんですね。ここで言われております、変えなさいというのは、これ動詞、もちろん動詞形ですね。この動詞は現在形です。現在そのことを続けなさいということです。また受け身的、受動的です。そのことを自分でというよりも変えられ続けなさい。そして命令形です。そのことをしてもしなくてもよいってことじゃない、せよって言ってるんですね。そうですね、この心の一心によって自分を変えなさいっていうのは、ですからこれはよくお話ししますが、心の一心というのは私たちは自分で自分の心を一心することができないわけです。じゃあどういうことかと言いますと、いわゆる霊的な霊性という言い方をすることがあります。霊的な感受性とも言ってもよいでしょう。いわば神様に対する 感性です。その感性がすなわち神様へのこの、いわば神様の御心を知ることができるように、自分の霊的な感性をなお、この霊的な感性をですね、整えなさい。そうしたこと、そうすることによって自分が変えられなさいということです。まあ、よくこのところをお話ししますときに例を用いていますが、例えば皆さんが例えば車で乗っていますと、例えば FM ラジオも聞こうとします。でそうしますと、まあ、その電波がクリアに聞こえるところはいいんですが、なかなかちょっと離れますと聞こえないことがあります。でそうするときに、この電波周波数を合わせることです。すなわち本当に神様の御心が何かと分かるように、私たちの霊的な感受性、心の周波数を神に合わせることです。そうしてその神様に周波数を合わせることによって、自分が変えられ続けなさいということを言うんです。で、そのように自分の霊的な感受性がぴったり合うことによって、自分が変えられることによって、この世と調子を合わせないで生きていくようになりなさいということです。神様に喜ばれる生き方をするために、この世と調子を合わせず、惑わされずに神の御心を正しく知り、行うものとなるために、自分自身が変えられ続けなさいというわけです。なかなか分かりにくいと思いますが、ぜひですね、本当にこの自分を、心の意思によって自分を変えなさいっていうのは、本当に後でお話しは神様の近くにあって、本当に神様の御心が何か分かりなさいっていうんです。これは私たちの人間関係の中でもあると思います。例えば私たちはだんだんと親しくなってきますと、その相手の人が分かります。で、そうしますと、相手の人が分かりますと、その人からとても良い影響を受けることがあります。そのようになりなさいっていうんです。神様の近くにいて、 そして神様からの神様の御心が分かるようになりなさいって、ね、この世と調子を合わせないで神様の近くにいて神様の御心が分かるようになって、そうして生きていきなさいって言うんです。でこの世と調子を合わせないってことについて、この世、今話しましたように、この世を支配している原理価値観に支配されない、以前のような神様を知らない頃のようなそういった生き方じゃなくて、従わないという意味でありますけれども、具体的にどういうことでしょうか。8月15日は私たちのこの日本の国の68年目の敗戦記念日でありました。これはまさに日本の歴史が大きく変わった日です。あまりそのことを歴史が大きく変わった日という言い方をするしない、あんまりされていませんけど、実はただ戦争が敗戦によって終結したってことだけじゃなくて、この日を境にしてやはり大きく国の体制が変わったという時です。そのことはですね、この日を境にして変わることを望まれたのは、全体主義のもと内外に苦しみを与えた国の体制だけではありませんでした。国の体制は曲がりなりにも憲法も変わったことに表されておりますように、根本的な価値観は変わりました。しかしそれは何も本当に変わることが望まれたのは国の体制だけではありませんでした。日本のキリスト教も徹底的に悔い改めるべきでありました。しかし実際に公にこの実際の悔い改めがなされたのは、よくお話ししますが、1967年です。日本キリスト教団による告白です。それが最初のキリスト教会の戦争責任、その戦績告白であります。で、私たちの日本同盟キリスト教団が戦前の歩みについて悔い改めを表明したのは1991年です。もう本当にですね、もう戦後もうこんなに経ってからですね。で、なぜ日本の教会も変わるべきであるのかということを言うかと言いますと、ね、日本の教会は戦前戦中聖書に示されていますような信仰、教会の姿からやっぱり大きくそれていたわけです。まあそうじゃないって思われる人もいるかもしれません。でも全体的に見ますとやっぱりそういうことがあります。これは明治初期に、まあ、これは近代においてですが、キリスト教が伝わって以来ですね、まあ、江戸末期あるいは明治の初期にですね、キリスト教が伝わって以来の根本的にあった性質と深い関係があると思います。それは国の体制、当時の大日本帝国というこの明治国家の国の体制と反しない限りという、そういう信仰という性質が強かったわけです。それゆえに常に戦前の日本のキリスト教は常に国の体制の監視のもとに置かれていたわけです。で、そういう日本のキリスト教でありましたが、ただ国からの抑圧があっただけではなくて、むしろ教会の側から当時の国の体制、国家神道に基づく絶対主義体制に沿うような、そういうキリスト教形成を求めていたという、そういう節があるんです。そういう過去があるわけです。そしてその世の中で国の体制に従い協力するような声明をいくつも出しているんです。これは主に1941年に成立しました、まあこれも国の主導によって成立しました日本の、まあ、大体のプロテスタントの教派が、合同してできました日本キリスト教団によって出されているものですけれども、いろんな戍協力の満州事変の時とかですね、 いろんなその戦争が勃発するたびごとに日本のキリスト教はそれを支持するような声明を出しています。もちろんその歴史的な背景があるわけですが、しかしやはりそういう状況があります。その典型的な姿は、日本のキリスト教がどういった姿を持っていたのかということを表しています。典型的な姿は、国の指導のもと、今もお話ししました、成立しておりました日本キリスト教団、これは私たちの日本同盟キリスト教団も第8部に属していました。最初は11部でしたか、あの1部から11部、それぞれの教派ごとと特徴を持った教派ごとにまとまっていたわけですが、我々の日本同盟キリスト教会も第8部に属していました。前身はその時にですね、このあるこのそのように成立しておりました日本キリスト教団でありますけれども、その第6部と第9部に属しています旧ホーリネス系の教会のですね、牧師96名が治安維持法の違反の門で一斉に検挙投獄された時がありました。まあ、ホーリネス教団のですね、この、まあ、前身ではありますね、ホーリネス教団の、まあ、やはりそのホーリネスの系統ですね、当時の教団の通り、まあ、日本キリスト教団を束ねています通りという存在、富田満という人でしたが、その迫害された牧師たちについてこういうことを言っています。今回の事件、すなわちこの96名の牧師たちが逮捕拘禁されたことは、比較的学問的レベルが低く、かつ聖書神学的素養不十分のため、聖書神学的に見てもこのその聖書の理解が不十分な人たちであるというね、信仰と政治と国家というものを混同して考えた結果であると。そのような信仰であるから、そのような考え方をしていたものであるからと切り捨てています。当時の日本の教会の中心にあった人々が何を大事にしていたのか、むしろですね、そのホーリネス系の人々が弾圧されたことによって、むしろ教団が一つになったって言い方もしていることもあります。この発言は図らずも何を大事にしていたのかってことを示していると思います。で、我々日本同盟キリスト教団の前身の日本同盟キリスト教会も第8部に属していました。こういう歴史を持ちながら、日本の教会は戦後、宣教の自由が、信教の自由がこの憲法で保障されるようになった後ですね、過去を、そのような過去を置き去りにして何十年も悔い改めてこなかったわけです。そして、もちろんそれは国の非常に厳しい監視のもとにあったっていうことを言うわけです。で、そして今でもですね、自分たちは主に従っていたけれども、当時の体制の中、やむを得なかったと被害者意識で発言することが多いんです。私たちは、誠の創造主を礼拝する、あの10回のその第1回があります。誠の神以外のものを礼拝してはならない。私たちは救い主でありますイエス様によってあがなわれたものです。この主にのみ従うというそういうものではなかったわけです。いつも被害者意識で日本の教会は発言したことを、そういうことが多かったわけです。もちろん全ての信仰者がそうであったというわけであります。そんな乱暴なことを言っているのではありません。柳原忠男のように聖書の信仰に立った 無教会派の人々もいましたし、また教団に属していても主に従い通し厳しい道を通った人もいます。また戦場に行ってですね、本当にクリスチャンとして戦場に行って、このいわば上等兵から捕虜を殺害するように、この命令肝試しだと言ってですね、捕虜を殺害するように言われても、それを私はキリスト者としてそのようなことできないと言って、非常にひどいリンチを受けた人々もいますけれども、全体的には当時の国家体制、国家神道主義と共存する、そういう日本的キリスト教を目指していたわけです。まあ戦後のものが軽々しく言ってはならないと言われますけれども、しかしやっぱりそういう歴史を持っていたわけですね。この世と調子を合わせるというのは、この過去の歴史からも分かりますように、その時の状況、体制、支配原理に流されていくことです。同化するということです。聖書の世界観、すべては神の創造による、創造の主がおられて、しかし人はその誠の神から背いた、堕落をした存在となったけれども、神様はその罪人をなお深く愛して御子を送ってくださって、十字架の死と復活によって贖いを成し遂げてくださった。そしてやがて終末の時が来て、神はすべてのことを完全に成就されるという、この聖書の世界観を二の次にし、キリストの教会の一員とされていることを、そういう意識を失っていたわけです。そしてそれはともすれば現在も同じです。現在は経済の論理が絶対的な価値観となっています。そうした中で、私たちはキリスト者はこの世と調子を合わせてはならないと神様は言われるわけです。でそんな急ぎますけれども、でそんな日本の教会に対しまして、ドイツにおきましては、やはり民族とか大地とか歴史を重視するナチズムが国全体、国家機関であるとか、あるいは国民の意識に浸透し、やがてドイツプロテスタント教会全体をも支配しようとしたときに、危機感を覚えた牧師たちによって牧師緊急同盟が結成されています。まあ、この間の歴史は本当に詳細に見る必要がありますけれども、大雑把なことを言いますと、でそして告白教会が誕生しました。で告白教会はナチスがその政権を握った年ですね、翌年にその握った1933年の翌年、1934年に教会と国家との関係からなります6か条のからなる有名なバルメン宣言という、最近皆さんもそういう宣言の名前を聞いたことがあると思いますが、バルメン宣言を発表しています。確かにドイツの教会全体ではありません。またこのあと当局側、ナチス側からのですね、必要な干渉により緊急同盟も幾度か分裂しております。脱退者も多く出ております。そして教会闘争もついえてる、終わってる感じがあります。途中でその分、なんて言いますか、それがもう途中でも終わったし、しまってる感じもありますが、それでもドイツの何千名の牧師たちがこのような声明を本当に出して、それを本当に自分たちもそれを受け入れているのは驚くべきことです。本来の信仰、教姿を明確に表している姿に私は本当に感動します。次のように言います。これ6か条ありますが、第1か条の一部だけですが、こう言ってますね。聖書において、我々に明かしされているイエス・キリストは、すなわち聖書の中心でありますイエス・キリストは、聞くべき、私たちが聞かねばならない、また我々が生と死において信頼し服従すべき、 私たちが生きることにおいて死ぬことにおいても信頼し服従しなければならない神の唯一の御言葉であるというんです。イエス・キリストは神の唯一の御言葉である。まさにイエス・キリストこそ神の御言葉の中心であるというんです。教会がその宣教の源として、すなわち教会の福音宣教を伝えていくその一番の源として、この神の唯一の御言葉のほかに、またそれと並んでさらに他の出来事や力、現象や真理を神の啓示として承認しうるとか承認しなければならないとかという誤った教えを我々は退けるといいます。まあ説明を要するところだと思いますが、要するに私たちの教会の唯一、教会の中心は唯一このイエス・キリストであるっていうんです。そのイエス・キリストのほかに、例えばいろんな出来事とか、あるいは伝統とか歴史とか、またいろんなこの人間的な考えとか、そういったものが神の啓示であるとか、そういった教えを私は断固として退けるってことを言うんですね。圧倒的な力を持って迫ってくる体制、あの強力なナチスドイツです。あの中にあって本当に暴力も頻繁に行われ、従わない者たちを暴力によって従わせようとする、そういったこの国全体にそういう組織が浸透していた中で、ただ私たちはキリストにのみ従うと心から告白をしています。この世の原理価値観ではなくて、永遠を支配する神の御言葉に従うとはっきり言っているわけです。激流の中でも堂々とした信仰の告白をしているわけです。厳しい状況の中にあってもこういう人々もいたわけですね。この世と調子を合わせてはいけませんとパウロは言います。これは今話しましたように、あの戦前とか戦中とか厳しいこのまさに国家体制全体がまさに神様から離れているような、あるいは明らかに神様のこの御心と反しているような中にあっても主に従うということがありますが、でも同時に平和時、いわゆる戦争はなくても平和時の中にあってもやはり私たちはこの価値観、神の価値観を大切にする必要があるというんです。この世と調子を合わせないということに、まあ、重点を置きすぎた感がありますけれども、最後に、まあ、これはさっき話しましたことですが、パウロはこう言います。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいっていうんです。これは先ほど話しましたことでもあります。キリスト者として、イエス・キリストによって救われている者として、何が良いことで、何が神様の目から見て良いことで、何が神様に受け入れられることであるのか、何が神様の目に完全であるのかを知ることができるように、霊的な感受性を本当にですね、いつも神様に合わせていなさいっていうんです。その神様にその霊性を整えるためには、いつも主の近くにいなさい、そして御言葉に親しみなさい、教会の集会交わりを大切に しなさい、そうして信仰者としての霊性が変えられ続けなさいっていうんです。自分で自分を変えようと言ってるわけじゃありません。そうじゃなくて、いつも主の近くにいなさい、そうすることによってあなたの霊的な感受性が深まります、そして整えられていきます。そのことによって神の御心が、何が良いことで、何が神に受け入れられ 何が完全であるのかが分かるようになりますって言うんです。分かり、そのように変えられ続けなさいって言うんです。そうするときにこの世の原理には同様もので、神様の御心はどういうものであるのか分かるようになります。そしてその神の御心に従っていく力も与えられていきますというわけです。改めて言うまでもないことでありますけれども、主に従うものとなるためにパウロは本当に主に従うものとなるために主の近くにまずいなさい、そして自分がその霊性が整えられることによって自分が変わりなさい、そうして神の御心を分かるようになりなさいというわけです。まあちょっとややこしいところだと思いますけれども、もう一度私たちの、じゃあ今日話してきたようなことをですね、言うならば、我々はじゃあ具体的にこの日本の中で多くの人々が誠の神以外神様に対して恐れないこの国の中であります。ですから私たちはどのように具体的に生きていったらよいのかということは問題になります。確かにそうです。しかしここでパウロはここで本当にですね、落ち着くことを求めていると思います。私はクリスチャンだから、私はいつもこの対決型になるということではないと思います。もちろんそういう時も必要かもしれません。しかし本当に対決型という、まあそれはいろんなと捉え方があると思いますが、いつもこの世と喧嘩をしなさいってことを言ってるわけではありません。むしろこの世も乾いてるんです。この世も求めているんです。この世もどこに本当の生き方があるのか求めているんです。ですからその時に本当にキリスト者が落ち着いて、また本当愛を持って、今日講読文で見ましたように愛を持って、そしてしかし自分の姿勢は明らかにしていく、そういうことがとても大事なことのように思います。一言お祈りをいたします。天の神様、パウロがローマの厳しい状況に置かれておりましたクリスチャンたちに対して、私は神の憐れみのゆえにあなた方をお願いしますと言っています。この世と調子を合わせてはいけません。あなた方はイエス様を知っています。あなた方は天の約束も知っています。あなた方は本当に主の不変の愛を知っています。そしてあなた方は以前の罪の苦しみも知っています。ですからこの世と調子を合わせてはいけません。この世の原理に流されてはいけませんと言っているところを見てまいりました。本当に主よ、私たちは戦前の日本の教会のように本当に弱く、我々もまた弱く、また誘惑されやすいものです。そうした中で本当に目を覚ましていることができますように。そして本当にキリストの贖いを受けた者として、そのキリスト者として歩むことができますように導いてください。学生は学生として、主婦は主婦として、職場に使わされている人は職場に使わされている人として、またそれぞれの立場において、この世の中にあってキリスト者として歩ませてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。